今日は、新約聖書ヨハネによる福音書20章19節から29節です。教会備え付けの新改訳聖書では後半新約聖書の204ページの下からですね。それではヨハネによる福音書20章19節から29節お読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが 彼に私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日の地に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉ざされていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じるものは幸いです。それでは信じないものにならないで信じなさいというテーマで西郡先生にメッセージを取り付いていただきます。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが愛してやまないこのニューヨーク日本語教会において、今日も礼拝が守れることを感謝をいたします。あなたが中心の礼拝です。あなたを神様、私たちの神とあがめ、あなたを中心に集まっています。どうか御言葉を通してあなたご自身が私たちの心に語ってくださいますようにお願いを申し上げます。期待いたします。今日も小さき者がこの講談を任されて立っておりますが、本当にあなたの素晴らしさを表すものとして用いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日は先ほどお読みいただきました聖書の箇所から、信じないものにならないで信じなさい、信じるものになりなさいという題でメッセージをさせていただきます。ストーリー自体は先ほど子どもたちにお話した通りであります。恐れていた弟子たちのところにイエス様がおいでになってご自身を表された。その時に手の傷も脇の傷もお見せになった。本当に大喜びでいた弟子たち、それにたまたまそこにいなかったトマス、どうしてそこにトマスはいなかったんだろうってことを思うのでありますが、わかりません。もしかしたら弟子たちの中で一番勇気のあったトマスは、ちょっと買い物行ってくる、ちょっと様子を見てくるってことで外に出て行ったのではないかということも 言われます。もしかしたら、他の弟子たちの姿に絶望して、失望してちょっと、一緒にいたくないなと思って出て行ったんじゃないかとか、いろんな説があります。ところがですね、本当に帰ってきたら大喜びでこの話をする他の弟子たちの中で、トマスはどんな思いで語ってやりましょうか。私はその手に釘跡を見、その指をその底に差し入れて、私の手をその脇に差し入れてみなければ私は決して信じない、そのようなところまで言ったわけであります。しかしそのトマスのところにイエス様が現れて、本当にトマスも信じるものにされたんだというのが今日の聖書箇所でありますが、まあ、あのですね、よくダウティングトマスと英語でも言われます。日本でも信じなかった疑い深い人との代表としてトマスは受け取られることが多いです。でも本当に思うんですね、トマスはどんな思いでこの言葉を言ったんだろうかなってことを思います。おそらくですね、信じたいけど信じられない、そういう葛藤があったのではないかと思います。なぜならば、彼がもう信じないと決めたら、おそらく弟子たちと一緒にはいなかったでありましょう。8日の後、次の日曜日も、これは、まあ、イースターの日の夕方に、このイエス様は最初に現れなさったのであり、弟子たちの中に現れなさったのでありますが、8日の後でありますが、1週間の後でありますから、次の日曜日です。今年で言うならば、20日がイースターでありましたが、先週の日曜日、27日の日曜日がこのイエス様がトマスに現れた日曜日でありますが、その時もトマスは他の弟子たちと一緒にいたっていうのですから、やっぱりもう信じないと決めたら多分一緒にいなかったと思いますね。でも信じたい、他の弟子たちと一緒にいたっていうのは、彼ら本当に喜びにあふれて歩んでる弟子たちと一緒にいたということは、やっぱり自分も信じたい、でも信じられない。信じられない、でも信じたい。その葛藤、その複雑な思いの中にいたんだろうな、というふうに思うんですね。復活を簡単には信じられない、にわかには信じられない、イエスが復活した、あの生活を一緒にしてきた仲間が言っても信じられない。いやー、信じたいんだけどな。どうしたらいいんだろう。本当に複雑な思いだったと思いますね。そのトマスを信仰に招かれたイエス様です。そのイエス様は私たちをも信仰に招かれているんだ、私たちのことも信仰に招かれているんだ。私たちが本当にあの仲間の姿を見ながら、ああいうふうに信じられたらいいのになとか、私はああいうふうに信じられないなと思う時があるかもしれません。でもそんな時にも神様は私たちを、イエス様は私たちを信仰に招いていらっしゃるんだ。そのことを今日は特別に覚えたいと思うのであります。今日も2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。そのイエス様はまず第一に、私たちの目に見えなくてもここにいらっしゃる。私たちがここで感じられなくてもここにいらっしゃる方であるということです。皆さん、イエス様は目に見えない。またある方は神様の臨在を感じるっておっしゃるかもしれない、聖霊様が溢れているって方がことをおっしゃる方がいるかもしれません。でもそういうことは分かりません。イエス様がここに、いやーすごく今日は聖霊様が豊かに働いてましたとか、イエス様の臨在があふれてましたって人が いる一方で、いやそういうのよく分からないなって方もいらっしゃると思いますね。でも聖書が言うのは、私たちがどういうふうに感じようと、私たちがいや聖霊様が働いてらっしゃる、豊かに満ちてらっしゃるって感じようと感じまいと、イエス様がいらっしゃるなって感じようと感じまいと、イエス様は私たちと共にいてくださる、そのように聖書は語っています。なぜならば、このトマスが イエスなんか復活したなんてそんなの信じられないよって言った時も、トマスが、私はね、あのイエスの手のこの釘跡に指を入れてみないと信じないよ、その足まで言えなかったしね、脇腹の槍を刺された後に手を入れてみないと信じないよって言った時も、イエス様はそこにいらっしゃったからです。トマスがどうしてね、我が主我が神よって言ったんだろうって思うんですけれども、イエス様が私の指にこの私の脇腹に私のこの手に私の脇腹に指を入れなさいと言われた時に、トマスはどう感じたかなと思う。イエス様ありがとう、私のために現れてくださってありがとうって感じたかもしれません。本当にイエス様に夢があったんだ、すごいなって感じたかもしれません。ありがとうイエス様、私のために来てくださってありがとうって、そんな気持ちもあったかもしれません。でもそれだけじゃなくて、もう一つの気持ちは、私は信じていなかった、もしも復活したと言うならば私はそこの指を入れてみたい、私はこの手を入れてみたい、そう啖呵を切ったと言いましょうかね、言い払ったその時にもイエス様はそこにいらっしゃって私の話を聞いていたんだな、トマスはそれを感じたのではないかと思います。だからトマスは我が主よ我が神よって言わないではいけなかった。私が気がつかなかった、イエス様なんて読み方そんなの信じられない、イエス様本当に読み方なら見せてみろ、そう言った時にもイエス様は確かにあそこにいらっしゃって私の話を聞いて、私が言った通り今ここでさあやってごらんっておっしゃった、そこに彼は恐れを感じたのではないでしょうか。皆さん、本当に私たちが歩んでいく中では本当に神様いらっしゃるんだなって感じる時もあります。ああ聖霊様が今ここに働いていらっしゃるんだ、感じる時もあります。でもそういう時じゃないと神様はいてくださらないとか、そういう時じゃないと神様は何もしてくださらないとか、私たちのことが全然思ってないとか、神様は何もしてくださらないか、私のことを見捨てたんじゃないか、そう思う時だって神様は私たちと共にいてくださって、イエス様は私たちと共にいてくださって、私たちを愛し、私たちのために本当に一人子までも与えてくださった方は私たちのために最善をしてくださるんだ。神様がまるで沈黙しているかのように見える時にも、神様は私のために何とも思ってないんじゃないか、私のことは何とも思ってないんじゃないかと思う時にも、神様は私たちを愛し、私たちのために最善をしてくださる方なんだ。トマスを信仰に招かれたイエス様は、信じないものにならないで信じるものになりなさい、見ないで信じるものは幸いであるとおっしゃったイエス様は、今日も私たちに、私はあなたに目に見えないかもしれない、もしかしたら私の臨在をあなたは感じないかもしれない、あなたはうわー私の心満たされた、ズドーンときた、ドカーンときた、そういうことを感じないかもしれない。皆さん、ね、今日も諸田さん洗礼受けられますけれど、私の出会った洗礼受けられる方々の中には本当にドカーンときたんですよ、だから洗礼受けますって方もいらっしゃるかもしれない、いらっしゃった、いやもうボーッと涙が出てきたんで私はイエス様信じて洗礼受けた、そういうことを感じる方もいらっしゃる。でも必ずしもそうとは限らない。でも本当に神様の約束は、イエス様の約束は、あなたがどう感じようと、あなたが私のことを 見えなかったとしても、でも信じるものは幸い、見ないで信じるものは幸いだよ、信じないものにならないで信じるものになりなさいよ、そのように神様は語っていらっしゃるのであります。私たちが気がつかない時にも、私たちがイエス様を信じられない時にも、 イエス様は確かにここにいらっしゃって私たちと共に歩んでくださるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。トマスを特別に用いられる、イエス様はトマスを特別に用いられた。皆さん、このトマスが、いや、トマスはどんな気持ちだったかなと思うんです。もう本当ダウティングトマスとか言われちゃってね、まあ、その彼が将来そういうふうに言われるなんてことは思ってなかったと思いますけれども、ダウティングトマスなんか言われちゃったりするわけですけれども、皆さん、トマスこの時どんな気持ちだったでしょうかね。自分がいなかった時にイエス様が他の弟子たちに現れて、みんな盛り上がってんですよ。聞けよトマス、すごいんだよ、イエス様は蘇ったんだよ。皆さんだったらどうですか。皆さんがたまたまいなかった日曜日、たまたまいなかったその日、なんかすごいことが起こって、みんなもうなんか先週までとなんか全然違う。そしたらですね、皆さんどうですか。取り残されたような気にならないですか。神様、イエス様がいらっしゃ、イエス様が復活させて現れたっていうならば、なんでよりによって私のいない時を神様選んだんですか。イエス様、なんで私のいないその時を、その時に限ってイエス様来るんですか。イエス様が神様で全能であるならば、私がいるかいないかも分かったはずでしょう。なのになんで私のいないその瞬間を選んでイエス様来たんですか。トマスはある意味寂しかったんじゃないかと思う、悔しかったんじゃないかと思う。なんでイエス様、僕のいない時に来たの。僕のことなんかどうでもいいと思ってるわけ。他の人に見せてくださったように私にも見せてよ。他の人にやったように私にもやってよ。なんで僕にはご自身を表してくれないの。トマスは本当にある意味悔しかったんじゃないか、悲しかったんじゃないか、取り残された気がしたんじゃないか、そう思いますね。なんか私たちはもうね、簡単に疑い深いトマスと、もうちゃんと信じないトマスとか言ったりするんですけど、私がここにいたら、このトマスの立場だったら、もう悔しくて悔しくて悔しくて、もうなんだかもう なんだか神様に捨てられちゃったような気がして、もうトマス言いたくなるの分かりますよね。その私もそこに指入れてみたいって、私もその脇に手入れてみたいって、そうでもしなかったら信じられやしないよ、言いたくなるだろうなと思う。そのトマスに現れて、信じないものにならないで信じるものになりなさいって言った。トマスは、いや分かりません、聖書は何にも言ってないので分からないんですけど、いや多分イエス、いろんなトマスのこのトマスに現れたイエス様のことを書いた、ね、画家がたくさんいますよね。で、いろんな絵とか見ると結構どこどこって指を刺し、イエス様の脇腹に指を入れているような絵があったりするんですけれども、私はどうしてもそう思えない。で、昨日ちょっと探していたんですけど、レンブラントの書いたその絵、それは絵はトマスが触れない、ちょっとのけぞって驚いている、そんな感じの絵がありました。で、レンブラントが描いたエッチングって、版画みたいな、ね、版画のような手法があります。エッチングの絵を見ると、トマスはもうそこにひれ伏してひざまずいています。イエス様が私を、ほら私に触ってごらんって言った時に、トマスはもう近づくことなんかできなくて、ちょっと離れたところでもうひざまずいている、そういうトマスの絵があります。私はそっちだったんじゃないかなと思います。本当にイエス様がそこに現れた時に、イエス様、私本当にありがとうという気持ちと、恥ずかしいって気持ちと、ごめんなさいって気持ちと、もういろんな気持ちが混ざっていただろうと思いますね。で、このトマスは私の姿だなと思う。 いや、たくさんの人々が、いや、歴史の中でたくさんの人々がこのトマスがの中に自分の姿を見ていたんじゃないかと。私も本当に忘れられない、自分子供の時にですね、30代か40代か教会の役員をなさっている男性の方が、社会的な地位のあるもある方が、本当にボロボロボロボロ涙を流しながらお証しをしていらっしゃいました。私はトマスだったって、自分がイエス様に出会った時の話をしてくださった、イエス様に信じるようになった時のことをお話ししてくださったんですが、涙を流しながら、私はトマスだった、本当に信じないものにならないで信じるものになりなさいってイエス様が私に言ってくださったように、あの時感じたんです。私はトマスのような人間でしたって言いながら涙を流していらっしゃいました。どれほど多くの人々が、私はその姿を見ながらですね、本当に子供ながらですね、あの おじさんがそんなに感動して、でも本当に子供ながらですね、驚きを感じたのを覚えていますが、まさに時代、歴史の中で何千何万という人々、どれだけ多くの人々がこのトマスの中に自分の姿を見てきただろうか。いや、本当にトマスの後のすべてのイエス様を肉眼で見れない、復活のイエス様を肉眼で見ることのできない私たちが、どれほどトマスのような存在かと思う。いや、このトマスは私たちの代表みたいなもんで、このトマスがいてくれたおかげで、ああそうだなって思えることがどれほどあるだろうかと思います。私たちも特別に取り残されたように感じる時があるかもしれない。でもこのトマスがこんなに豊かに用いられるってことを、こんなに歴史の中で私もトマスなんだって感じてイエス様を信じるように人々がどれだけいるかってことを考えると、トマスがいてくれてよかったなと思う。そのことをこの時のトマスはどれだけ分かっていたかということを思うときに、私たちも特別に取り残されたように感じるときがあるかもしれない。私たちも神様なんか、神様私たちのことがどうでもいいと思ってるんじゃないかと思うときがあるかもしれない。でも、そんなあなたを神様はこのトマスを特別に用いたように、この後の歴史の中でどれだけたくさんの人々がトマスによって救われたかということを考えるならば、私たちのことも神様はどれだけ用いることができるかということを思わされます。私たちも本当に取り残されたように感じる、なんだか神様私のことがどうでもいいと思ってるんじゃないかなって感じる、そんな時にも神様はあなたを用いることができるんだってこと、本当に覚えていただきたいと思う。そのことを信じて歩んでいただきたいと思う。信じないものにならないで信じるものになりなさい、見ないで信じなさい、見えるところじゃなくて見ないで信じなさいとおっしゃったイエス様、私たちも結果は見えないかもしれない、イエス様ご自身の臨在を今感じないかもしれない、でも本当にイエス様は、神様はあなたのことを愛し、今も共にいてあなたを用いようとしていらっしゃるんだ、そのことを信じて歩んでいっていただきたいと思います。本当に今日は小田兄弟が洗礼を受けられることを感謝いたします。兄弟のこれからの悩み、本当に神様の祝福があることを本当に祈っていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、神様がトマスを特別に覚えて、その時はトマスは取り残されたような思いがしたかもしれませんけれども、そのトマスを特別に用いて私たちの代表として見ないで信じることの幸いを教えてくださったことをありがとうございます。神様、私たちも御言葉をいただいて、見ない信じないものにならないで信じるものになりなさいとおっしゃったイエス様の御言葉をいただいて、神様、信じるものにならせてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。